ありがとうございました。それでは続いて橋村兄弟にお願いします。
今日のところの後半のところからですね、実は最後の夕食の時の長いですね教えが始まっているわけなんです。普通は14章からのように思われることが多いわけですね。で実際に14章から読む場合も多いんですけど、実質本当はユダが出て行ってですね、それから教え始めたんですね。そういう意味で31節からがですね、最後の教えの長い、これから14章、15章、16章まで続くわけです。でさらに17章には最後の祈りが伴う。そういうふうに13章の終わりからですね、ずっと17章の始め頃まで最後の晩餐、夕食の時の長い部分があるんですね。これがヨハネ福音書の一つの中心になっているわけです。で今日はその始まりの部分が後の後半になっています。でこのユダの裏切りっていうことは、この誰でもですね、あまり読みたくはないような内容になっているわけですけど、聖書っていう本は旧約聖書もそうですけども、私たちが読みたいような内容だけでは決してないわけです。非常に驚くべきようなこととか、厳しい裁きとかですね、神様によって滅ぼされていくというようなこととか、そういうさまざまなことがですね、非常に喜ばしいようなこととともに書かれてあるということなんですね。でそれがこの世の本当の姿、現実だからかるんですね。イエスがこのように互いに足を洗い合いなさいということをですね、模範によって、実際の目で見える模範によってはっきりこう示した。その後で心を騒がせるとあります。これは非常に深いですね、心の悲しみを表しているわけです。で心っていう言葉はですね、ここでは霊という言葉なんですね。普通は精霊とかに使う霊という言葉がここではですね、使われています。普通は心とは訳されないわけですね。でそういうことで、特にですね、この心の一番奥の深いところでですね、特別な苦しみを持ったと、いうことなんです。で、英語訳の一つでも Deeply Disturbed、 こういうふうに、書いてあるのもあります。深く心を動かされたというふうにわざわざ書いてあるです、ね。そういうことだと思いますよね。自分を裏切ろうとする者がこの12人の選んだ中におるということ、これ今から言わなければいけないということで、非常な苦しみと悲しみもともにですね、Deeply Disturbed、 深く心を動かされたと、苦しんだという意味なんです。そして、心のいわば霊のですね、霊的な非常に奥の深い心の部分で苦しみうめきながらこういうことを言われたという意味なわけになっているわけです。ここで、ユダの裏切りのことがみんなの前でですね、初めてはっきり言われるわけです。しかもこれは最後の夕食、記念すべき夕食の場でですね、こういうようなことを言われる。 で、ここで私たちが非常にこう意外に思うのは、3年間も共にですね、いつも一緒で働いて、すべてを捨ててイエス様に従っていろんなことをしていたにもかかわらず、他の11人の弟子たちは全くそれに気づいていなかったということなんです。大概ですね、私たちでもこれは毎日ではないですけども、多い人は1週間に何回かも参加してですね、何人かの人は数人はおりますが、それでもですね、裏切るというふうな不届きなというか、サタン的なようなことをするような人だったら、いつもいつも一緒であればどこかでもわかるはずなんですね。ですね。これも一番のこの悪ということになるわけです。ダンテの新曲という作品でも、このユダはで一番深い底の氷のような冷たいところに置いてあるわけです。それはイエス様という最大の愛と正義の真実なお方はですね、意図的に裏切って金で売り渡すというところまでしたということからですね、非常に計画的にやったからです。そういうことで、でこんなにまでイエス様を最後までですね、足を洗って、いわば待ち続けても最後までこういうことはしなかった、心を変えようとしなかったという、そういう点で、ですね、あらゆるこの背きの一番奥の深いものだというふうに見なされているわけです。そのような人のことをですね、3年間も一緒にいて誰も11人ともわからなかったってことが不思議なことですね。これはそれぐらいですね、最もこのサタンの巧妙な働きってわからないというわけです。別の聖書の箇所にも、サタンは天使のように働く、天使を偽装する、天使の形をですね、偽って、偽装すると振る舞うという言葉があります。そういうふうに、人間はペテロのような人も誰もヨハネもですね、みんなわからなかったわけです。ただ一人イエス・キリスト様だけがですね、全てのそういういろいろな表面的な動きや言葉の奥にあるものをこう見抜いておられたと。たった一人イエス様だけが見抜いておられたということがわかるんですね。いかにこのサタンのですね、一番サタンの働き、最も典型的なものはですね、見抜くことが難しいかということがこういうところで表そうとしているわけです。これは表面だけ読んでもわからないことなんですね。どんなに敬願の人であっても、やはりこのサタンには欺かれるということがある。ここのところもですね、そのことを特にはっきりと示そうとしているわけですね。聖書というものは何でもです。一番深いもの、一番奥の深いもの、それから一番高いもの、そういうものを全てですね、それから一番罪の深いものも全部含めて書いてあるわけです。私たちが気がつくのは非常にこう浅いところだけなんですけども、良いことにしてもですね、美しいことにしても何かこう浅いところだけしかわからない、ほとんどの人にとってはですね。だけど何かの事件とか苦しみにあって私たちの心の何か深くされた時に、あ、こんな深いことまで書いてあったということに、その時初めて気がつくということがまたくさんあるわけですね。ここもこういう意味で、このサタンの働きっていうものが全く他の人たちは分からなかったという、そのことは一つ気を、私たちがいつもだからこそ警戒を注意をしている必要があるということになるわけです。で、この時にですね、弟子たちは非常に心が動揺したわけです。そして22節にあるように、誰について言っているのか全く分からなかったから、互いに顔を見合わせて、誰がこの10人の中で裏切ろうという大それたことをしようとしているんだ。で、ここで23節でですね、ヨハネ福音書にだけある、ちょっとこれまた不思議な書き方の言葉があるんですね。イエスの愛しておられたものとか言って、名前をわざわざ書いてないわけなんです。どうしてこのようなことをですね、名前を書いたら いいのにですね、どうして名前をこういう大事なところにおいて書いてないのか。他ではみんなですね、ペテロ出動したとか、ヨハネが来たとか、ザルトラピリポが来たとかなんか書いてあるんです。他の福音書でもこんな方にわざわざ何となく意味あるようにですね、名前を伏せてある形は全くないわけです。現在の私たちであるとですね、誰かの名前を書くときには気をつけないといけないと。今のようなインターネットの時代ですから、勝手に情報がパッと漏らされるということがありますから、インターネットのホームページでもですね、個人の名前、私だけの名前しかも上げてないようにしてあるわけです。でないと、もしですね、何かの大きな迷惑がかかるかもしれないということで、野の花とか文集なんかでもですね、個人の名前は挙げないようにしておるわけですね。そういうことで、今だったら名前をですね、ある場合には伏せて、ある場合には公開するということは、いつも気をつけていなきゃな。ところがこういうふうな時代ですから、そういうことはないわけです。でこういう福音書ですから、誰にでもね、公開をする書物な。ものだと。このことはずっと古い時代からですね、とても不思議なことだというふうに思われてきたわけですね。ですからその通りなので、二次章、ヨハネ福音書の二次章をちょっと見ていただくと、ここでですね、二次章の二節で出てくるわけですね。復活のところですが、マグダラのマリアが墓を見に行ったと。シモン・ペテロのところへ行ったと。またイエスが愛しておられたもう一人の弟子と。ここにもこういう名前を伏せてあるわけです。で、主が墓から取り去られたと。で、ペテロともう一人の弟子は外に行って墓に行ったと。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロに早く走って坂に着いたんだと。そして、続いてペテロもついた。彼は墓に入って天野が置いてあるのを見た。イエスの頭を積んでいた覆いは天野と同じところに置いてあるの。離れたところに丸めた。それから先に墓についていたもう一人のこのイエスが愛しておった弟子が入ってきて、でその愛しておった弟子が見て信じたと。で墓の中には後から入っていった人についてわざわざですね、入ってきて見て信じたと、わざわざ丁寧に書いた。これってどういうことなのかということで、まあ、ヨハネ福音書の本当にこの表面でわからないようなことがいろいろありますが、これはですね、実はこのペテロはユダヤ人クリスチャン、あるいはユダヤ人からキリスト教になった人を象徴的に表しておってですね、このイエスが愛しておられた弟子っていうのはですね、異邦人が信じたこのキリスト教、異邦人キリスト教っていうことをですね、象徴していると言われてきたわけです。確かにユダヤ人からのキリスト教っていうものはガラテヤ書でも言われておりますが、割礼をしなんだらダメだということを強硬にですね、主張したりして、なかなか本当には信じられなかったところなんですね。モーセのことはずっと教えてた。今もイスラエルはイエス・キリスト様を救い主としては信じていないとかあります。で、そういうふうに、本当にですね、来て、見て、信じたと。はっきり技が書いてあるのが、結局のところは異邦人であったんだと。異邦人のキリスト教徒だったと。そういうことをですね、こういうふうに、あからさまに言うことを伏せて、書いてあると。そして、それはイエスが特に愛されたからだったんだと。まあ、そういう意味合いが込めてあるというわけなんですね。それで、わざわざこのように名前を言うのを伏せてあるんだと。 というように、まあ、これも以前の国からいろいろにここは考えられたところなんですが、そういうふうに言われているところです。で、そういうふうに、なっているんですが、ヨハネ福音書の付録の部分、21章ですね。21章には、これは後からいわば付け加えた付録なんです。これは前から何度も言っているように、20章で実質が終わっていますよね。20章のところを見たら、目的までちゃんと書いてあるんです。この書物が書いた目的は、信じるためである。信じてイエスの名により命を受けるためだということは。で、21章っていうものは、いわば後から付け加えた付録になっている部分ですが、そこでですね、そこで、この20章に書いてありますが、20節ですね、21章の20節。ここでもイエスの愛しておった弟子というのが出てくるわけです。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人だと。ということが書いてあってですね、ここの箇所では、これがヨハネだということが暗示されているわけですね。名前を挙げてないけど、書いたものだから、弟子だと、24節で。ヨハネだということは暗示されているわけです。けれども、これは後からいわば付録として付け加えられたわけなんですけれども、ヨハネということも確かに意味しているように見えると。ところがもっと最初の奥の意味はっていうと、そういう異邦人のキリスト者が実は人も象徴されていると。そういうふうに重ね合わされて生きているということもあるわけです。はい、まあ、それはそういうことで、あまりこのことに対しては立ち入らないことにしておきますが、まあ、元のところにそれで変えますが、そういうふうに、ヨハネ福音書っていうものは他の福音書と違って、そういうふうに折々にですね、あちらこちらにそういう表現とかが他のことも同時に表しているということが、まあ、いろいろあるわけですね。特にこの25節でありますように、さっきもあってイエスの胸元ですね、心臓、心の近くに寄りかかっていたとわざわざ書いてある。これも椅子の席であれば胸元にこの寄りかかることはできない。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵では椅子のように書いてあります。普通はそう書かないと絵にならないからですね。椅子に座ってですね、胸元にこの寄りかかっていくということはとても不自然な形ですね。そうですね。並んでるのはですね、そこに横の人と男の人で胸元に寄りかかっていくことはできないことです。そうではなくて、さっきも言われて前から言ってるように、当時の食事っていうものは、左の方にこう横になるわけですね。左に横になって、そして右手が自由にして、右手でこう食べるというわけです。ですから、その、こちらの方に、こう横になっているとですね、こちらの方にペテロが、愛する弟子がおったというわけです。で、胸元にほんまこうして、イエス様、誰ですか？すぐそばだから行ったと。ですね、こういう意味で、こう、それぞれがこう、すぐ近くにこう横になって、胸元に頭を近くになっているという意味なんですね。横になっていると。ですから、そういうことを知っていかないと、胸元に寄りかかったのを、こう、ちょっと頭を後ろにこう持たれるようにしてですね、ここにイエス様が横にあって持たれるようにして、こう、どうだ、誰ですかというふうに、方から支えかけた、まあ、そういう状況になっているわけです。そして、イエスがですね、私が、パン切りを浸してやったのはその人だと。で、ペテロがわざわざですね、ペテロが一番の弟子であったのに、わざわざそのイエスの胸元におるイエスの愛したる弟子に尋ねたとありますね。そうしてからやっとペテロも、わかる。このこともですね、最初はユダヤ人キリスト教から始まったのに、後では異邦人のキリスト者からですね、ユダヤ人を教えてもらうようになると。まあそういったことも暗示しているんだというわけなんですね。 まあ、そういうことを説明抜きでですね、非常にこう象徴的に書いてあるというところがあります。そしてそのようにして、パンを渡して、実際にこういうふうに私がパン切りをしだして揚げている人がその人だと。そしたらその時にはっきりとサタンが、もうそれまでにもサタンが働きかけておっただけども、こういうはっきり入ったと。そしたらイエス様がですね、しようとしていることを今すぐにしようと言った。こういう言葉もですね、ちょっとわからないようなところがあるはずですね。どうして止めなかったんだろうかと。これまでに何度もですね、イエスはこういうふうに、足を洗うという形でですね、働きかけて待ち続けたと。けれどもですね、13章の一節ですね、一節を見たらわかりますように、これは時が来たということがはっきり分かっていたと。神様から知らされていたとですね。神様の大きなご計画ですね。ご計画の時が来たのだと。そしてユダによって自分は裏切られて、捕まえられて、殺されると。そういうことをはっきりとですね、ありありと見えてきたと。神様によって知らされたというわけですね。そういうことで、これは神様の大きなご計画だということを同時に神イエス様は知りつつ、このようにはっきりも言われたということのようです。そういうふうにはっきり言ってもなおですね、他の弟子たちは分からなかったということが28に書いて、28、そういうふうに繰り返しですね、弟子たちが本当に分からなかった。最後までユダがこんな恐ろしいことをするということは、裏切りすると分からなかったということを強調して書いている。そして全く見当違いのこと、ユダがお金入れを預かっていたから、祭りに必要なものを、杉越の祭りに必要なものを買えとか、まずい人に何かを言うと言うたんだろうと思って、ここまで言ってもですね、パンを手にしてあげるものが裏切るものだとたのにも、それでも全然予想もしなかったというわけです。で、この時のことを他の福音書で、ちょっと一つだけ見てみますが、マタイの福音書で、26章です。マタイの福音書の26の21をちょっと比べていただいたんですね。21と22が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくか、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めたとあります。この弟子たちの反応も印象的なところがありますね。自分ではって言ったんですね。あいつはそうだろうか、あれだろうかって言わなくて、自分ではないんだろうかっていうふうなことをですね、言ったってわけです。裏切る言ったら最も恐ろしいこと、悪いことを自分ではないんだろうかと。そういうような気持ちっていうのは、私たちがほとんど持ってないんじゃないかと。何かが起こったら、あの人はそうじゃないかっていうことをですね、おそらく言ってしまうんじゃないかと思われるぐらいですね。それぐらいやはり弟子たちはですね、自分たち自身の持っている罪というものをですね、深くなく知っていたと。自分たちの弱さを知っていたということが、こういう言葉の中にも現れている。自分は絶対に裏切らない、こんなことは絶対ない、自分は違うんだと、他のあれだろうかというふうに考え巡らせて、自分ではないだろうかと、そういう思いがまずこういうふうな動揺した時にも出てきたと いうことがここでは書いてあるわけですね。まあ、そういう両方を見てもですね、弟子たちの心の動揺ということと、裏切る者が誰であるか全く分からなかったということは、どの福音書も共通して書いてあることです。はい、それでは元のところに帰ります。この点は現代でもそうであってですね、どんなに模範的なことをしているようであっても、サタンが本当にですね、油断している時に入り込んで、そうしてキリストを裏切って離れていくということも起こるし、またずっとキリストに対して真理に対して敵対していたような人がですね、ある時突然心を入れ替えて、そしてキリストに忠実に従うことも実際に前か昔からあったというわけです。工場ですという有名な本の中には、そういうふうにですね、本当にこう憎しみを持って、スパイとしてですね、落とし入れようとした本当に悪魔のようなものがですね、心を入れ替えてキリストを信じるものになるというような場面も非常にこう印象的に描かれておるところですね、そういうことも確かにあったというわけです。で、それが時が夜であったと、これわざわざ書いてあります。このようにいわばサタンが支配しているように見えてですね、実際にキリストが捕らえられて殺されていこうとする、そういうふうな状況、これは夜であったというわけですね。で、けれどもこの聖書のですね、書き方で非常に重要なことは、そのように夜であった、まさにそうですよね。誰もわからないところで人知れず暗いサタンに引っ張られてですね、イエスを裏切ろうとする力が働くと。そういうただ中で次31を見たら驚く、これまた驚くべきなことです。ここで裏切りっていうことははっきりしてですね、モテていったというだが、実際に裏切ろうと。それなのに人の子、自分ですね、は栄光を受けたっていう、これ過去形で言ってるわけです。過去形、これから受けるんじゃなくて、このように裏切りを受けたということは、恥を受けた、苦しみを受けたということで言うかと思って、そうじゃなくてですね、こういう時に栄光を受けたって言ったら、どうしてこのように言ってるのか、これはヨハネ福音書の奥の深い書き方の一つですね。これはこのユダが実際にこういう出て行ってですね、イエスを裏切って捕らえようとする、こういうことも含めて全体で神の大きな時、時が来てご計画がはっきりともこれで成就されるんだと、そういうことで、すでにこういうふうにですね、裏切られても殺されることがここでまあ単純についたと、これが栄光を受けたというんですね。全てがだから神のご計画、神中心に見ておるということ、こういうふうになるわけですね。十字架につけられて殺されるということは、初めからイエス様の生涯だったんですね。イエス様を最初に紹介した洗礼のヨハネは、イエス様を見て、見よ、神の子羊って言ったわけです。子羊っていうのは、最初に殺されて、人々の身代わりになって贖いとなる、そういうことだったんですね。イエス様は初めからそういうことだった。ですから、そのことがいよいよですね、もう最後のその時になったと。ご計画がここでもう完全に成就するんだと。こういうことも大きなご計画のうちだということで、そういう意味で人の子が栄光を受けたのだと。ですね。ですから、さっきもちょっと触れられたことですが、このユダが実際に実行しようとしたときに栄光を受けたと。さらにもっと前にも、12章の28。これは神が言われた言葉として、12章28にあったわけですね。この時もですね、27から見たら同じ言葉、心を騒ぐ、心を非常に苦しめる。 この時から時が来たと分かったんですね。これをのんびりした気持ちで決して受けることはできなかったわけです。絶えずイエス様はこの非常な苦しみのうちでこの時を迎えられた。救ってくださいと言おうとしたけども、この時イエスに裏切られるということなんですけども、けれども神様はですね、天からの声ですでに栄光を表したんだと。ここも過去形なんです。これは3年間の生涯のうちでもすでに栄光を表したと、ここでも言われたんですね。そうですね、さまざまな奇跡、ラザラをよみがえらせたりしたと。ここのところでもですね、今日のところでも心は激しく苦しんでいたけれども、その中で裏切りという形によって神の計画が成就するということをはっきり確定して、そこでも栄光を受けたんだと。そしてさらに32節見てくださいますか。ここでは再び栄光っていう言葉が出てきて、神もご自身によって人の子に栄光を与えると。ここはちょっと細かいですが未来形なんです。ですね、32節の後半は未来形で栄光を与えると書いてある。 God will glorify ですね、英語では God will glorify、まあ、こういう点英語で言いますとはっきり未来形と分かります。与えることが確実であるから、日本語は未来形がないので、与えることになると、与えると言っているわけです。日本が未来形ないわけですね。来年30歳になるだろうなんて言わないわけです。そんなこと言って人もありますよね。来年30歳になりますって言うわけです。ところが外国語は未来形で言います、未来のこと。I shall be 30 years ですね。next year というふうに未来形を使いますが、日本語は未来形ないわけなんですね。ですから確実なことは栄光を与えない。これは原文では未来形なんです。これはなぜかというと、十字架にかけられるということがまた栄光であり、そしてその後で天に上げられるということも最終的な栄光だというわけなんです。こういうふうに細かなことまで言うと、ヨハネ福音書はですね、イエス様の生涯がすでに栄光を表したんじゃない、裏切られた時にも神様のご計画を確定したということでまた栄光を表された、十字架もまたこれも栄光を表した、天に上げられたことも最終的な栄光を表したんだというふうに、何段にもわたって絶えずイエス様のことを栄光ということで示しておることがわかるわけです。ですからこの31節からですね、いろいろ決別遺訓が始まるわけです。その冒頭にこういうように重要な位置づけを書いてあるというわけです。今言ったように、これを決別遺訓といって、お別れの、もう一つは三条の遺訓というのがあります。これはマタイですね。でここのところがヨハネで、実質的にはヨハネの13章からの今のところ31から続くわけですね。そして、16章まで、別れに残した最後の教え、決別遺訓ということでですね、三条の水訓は山で教えられたというまとめられてありますが、ここでは最後の夕食の時の教えがまとめられてあるわけです。非常に長いですね。でその決別遺訓のだから冒頭最初のところにこのようにイエスが栄光を受けたのだと、そして将来も栄光を受けるんだという人の子の栄光の賛美歌とも言われるように、人の子の栄光を何度も繰り返してここで書いたのが分かるんですね。だからイエス様についてはですね、裏切られるとも十字架につけられるとも全てこれは神様の栄光なんだということを、その背後にこの書いたヨハネはそれを栄光を見ていたということがわかるわけです。 私たちは、そういうサタンの働く見えないし、神様の栄光なかなかこう見えないということがありますが、ヨハネ書は霊を与えられ、聖霊を与えられて、それが見えたというんですね。そういう位置づけになっているわけです。で、これは、ヨハネ福音書の最初が、ロゴス。ロゴスを賛美してやるというわけですね。ロゴスなるキリストは永遠の昔から神ともれり、神そのものであったと。一番のそのロゴスなるキリストに栄光を期してやると。だからここでもそういうことですね。その大きな区切りのところでこのようにですね、人の子、イエス・キリストへの栄光を称えておるというところが、こういうところで分かれているわけです。他の福音書にはこういう決別意向はないわけですね。でヨハネですね、こんなに長く詳しくなる。これ非常にだから重要視していたのが分かります。だからそのこそその重要視している最初の部分に、人の子の栄光を賛美する一種の参加をここに置いておるということなんです。そうした上でですね、この新しい掟、モーセの律法、ずっと続いてきた。今もユダヤ人はそれを守っておるとですね。モーセ以来、1300年ほどもですね、イエス様の間ずっと続いてきた。いっぱいそれ複雑な詳しい律法がいっぱいあったわけです。そこは全部それを要は撤廃してですね、互いに愛し合うっていう一つにまとめ上げたというわけですね。そういう非常にその、そういう意味で驚くべき簡素化した。ですからこの一番この決別遺訓の最初にそれが書いてある。最終的なこれが神様のいわば戒めであり引用した言葉であると、最高の内容なんだと。だからこのことは私たちが生涯信じて祈っても全部できたいことは誰も言えないと。ヨハネ福音書では敵を愛しようということは言われてないですね。それは他の福音書が書いてあるから。でその敵を愛し合うという根本にある出発点が、キリストをまず信じる人たちが互いに愛し合うことができなかったら、どうしてその敵なんかの愛することができるかと。口先で言うだけで決してそれができないということを知っていたから、ヨハネ福音書ではまずイエス様にブドウの木として深くつながって、互いに祈り合い、そして足を洗い合う、そういうことが共通した。人間をうっかりすると互いに妬み合ったり、互いに悪いことを言い合ったり、それは誰でも簡単にしてしまう。ほっといたらそんなこと、本当にそういうふうに互いにですね、エクレシア、こういうキリストを信じる者同士、本当に互いに深く祈り合うということは、教会の中でもとっても難しいことだ。だからこそこの祈りと。それができないのに敵を愛していますとか、そのこと一体どうしているのかというわけですね。そういうことで、このヨハネ福音書では、この他の3つの福音書ですね、パウロの手紙、敵を愛しなさいということ、そういうこともできた、ずっとだいぶ後に書かれたわけです。ですからまずキリストを信じる人たちはキリストの体なんだということで、やっぱり他の福音書には互いに足を汚れた部分をですね、けなし合うのでなくて汚れた部分を洗い合うのだと、弱い部分ですね。そういうことが本当にキリストを信じる者の根本である、また出発点だ。そこからいろいろと進んでいくんだと。だからヨハネ福音書はこのことは詳しく書いてあるんですね。13章からこの互いに足を洗い合い、汚れたものを特に祈り合い、清め合い、許し合うと、それがこの新しい掟、互いに愛し合いということの言い換えなんですね。そういう意味で、13章は初めから終わりの方までとですね、一貫して一つのことが言われておるということも言えるわけです。はい、それでは